何日もかけて、相手のためを思って完璧な提案書を作り上げた経験、あなたにもありませんか？
ありますね。相手がここが困っているっていう要望を、全部盛り込んで、いざプレゼンに臨むっていう。
そうなんですよ。でもいざ出してみると、相手から返ってくるのは、素晴らしい提案なんだけど、なんか今うちが求めているものとは違うんだよね、みたいな。
これは、ものすごく心が折れますよね。
そうなんです。相手が欲しいと言ったものをそのまま差し出したのになぜか失敗に終わる。今日の深掘りでは、私たちが無意識に陥っているこの、コミュニケーションの呪いといいますか、それを解き明かしていきたいと思います。
言われた通りにやったのに振り出しに戻るトロー感、本当に辛いですよね。でも実は相手の言葉をそのまま鵜呑みにすること自体が根本的な間違いだったとしたらどうでしょう。
いやいや、ちょっと待ってください。相手の要望を聞かないで、じゃあ何を提案するんですかと言いたくなりますけど。
ええ、そうですよね。
でも今回の情報源がその常識を完全に大石崩してくれます。今回私たちが読み込んだのは、愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知の広報担当ゆずはさんが書いたブログ記事なんですよ。
はい、これがまたすごいんですよね。
そう、なんと1万字に迫るものすごい熱量の書籍レポートなんです。題材になっているのは今谷長也さんの著書セールスイズ2ファクトファインディングという本ですね。
バドミントン教室の広報の方がこの非常に高度なビジネスコミュニケーション術の専門書を解説しているっていう、この異色の組み合わせだけでも、なんかただごとではない面白さがありますよね。
全く同感です。これ単なる小手先の営業テクニックの話じゃないんですよ。他者と深くつながって相手の未来を変える究極の問いの技術をマスターすること、それが今日の私たちのミッションです。さて、これを紐解いていきましょう。
はい、楽しみです。まずは、先ほどのあなたの疑問ですね。なぜ相手が欲しいといったものを提案してはいけないのかという大前提から探っていきましょうか。
お願いします。だって相手が人が足りないとか予算がないから削りたいって言うから、それを解決するアイデアを持っていったわけじゃないですか。
はいはい。
なのね、スルーされるなんてやっぱり納得がいかないですよ。
実はですね、そこが最大の落とし穴なんです。ゆずはねさんのレポートでは、相手が口にするそういった困りごとを課題もどきと呼んで、バッサリと切り捨てているんですよ。
課題もどき、つまり本物の課題ではない、偽物だってことですか？
その通りです。これは人間の心理の非常に面白いところなんですけど、私たちは自分自身の本当の課題を自覚できていない生き物なんです。
自分で自分のことが分かっていない？
そうなんです。レポートではこれを氷山モデルを使って分かりやすく解説しています。
ああ、氷山って海に浮かんでいる見えている部分はほんのわずかだっていうあれですよね。
ええ、まさにそれです。相手が言葉にしている人が足りないとか、最近ホームページからの問い合わせが減っているみたいな不満は、水面上に見えているほんの一角に過ぎないんです。
なるほど。
それは客観的な事実ではなくて、ただの主観的な思い込みなんですね。
ちょっと待ってください。問い合わせが減っているのは事実じゃないんですか？
いえ、減っていると相手が感じている、あるいは表面的な数字を見ているだけで、その奥にあるなぜ減っているのかという真の要因には気づいていないんです。
ああ、そういうことか。
ええ、水面下には客観的な事実、つまり真の原因が隠れているんですよ。
だとしたら、問い合わせが減っているなら、うちのウェブ広告サービスを使いましょうってすぐに提案するのは、
もう完全に的外れにある可能性が高いですね。
うわぁ、耳が痛い。
ええ、水面下をよく調べてみると、実は競合他社が圧倒的に魅力的な新商品を出したから、単にそっちにお客さんが流れているだけかもしれないし、
はいはい、
あるいは既存のお客さんへのフォロー不足で解約が相次いでいて、新規の問い合わせどころではないという状況なのかもしれないんです。
いやー、これって例えるなら、骨折している患者さんが足が痛いって来た時に、表面的な痛みを消すための鎮痛剤だけを処方しているようなものですよね。
まさに非常に的確な例えですね、それ。
痛み、つまり水面上の不満は一時的に消えても、骨という根本原因は治っていないわけじゃないですか。
治っていませんね。
だから患者さんは、先生いい薬なんだけど、なんか根本的に治る気がしないんだよねって言って提案を見送って別の病院に行っちゃうわけだ。
そういうことです。相手の言葉をただの真実だと思い込むこと、 まあこれが提案が通らない元凶だったわけですね。だからこそ相手の課題もどきに付き合ってはいけないんです。私たちは水面下に潜って真実の課題を見つけ出さなければなりません。
理屈はよくわかりました。でも実践するとなると話は別ですよね。もし上司が予算がないからこのプロジェクトは中止だって言っているときに、部長、それは氷山の一角です、あなたの主観に過ぎません、なんて言ったら、
ははは、怒られそうですね。
一発でクビになりそうですけど、どうやってその水面下に潜ればいいんですか？
そこで登場するのが今回の最重要キーワードであるファクトファインディングという技術です。
ファクトファインディング、直訳すると事実を見つけることですよね。なんだか検察の取り調べとか税務署の監査みたいで、ちょっと相手を追い詰めるような冷たい印象を受けますが。
ああ、そう聞こえるかもしれませんが、実は真逆なんですよ。単に質問攻めにしたり事実を問い詰めたりするのではなく、対話を通して、相手の主観的な思い込みを優しく剥がす技術なんです。
優しく剥がす。
はい。その結果、相手自身に新しい気づきを与えるプロセス全体を指すんです。
相手自身に気づかせるんですか？
ええ。この相手自身がハッとする瞬間のことをビジネス用語でインサイトと呼びます。
インサイト。
はい。そうか。私が本当に解決したかったのは、人を増やすことじゃなくて、ここを変えることだったんだ、というような隠れた本音にたどり着くことです。
なるほど。それがインサイト。でももう一つの専門用語で、リフレーミングというのもレポートにありましたよね。これはどういう役割なんですか？
リフレーミングとは、文字通りフレーム、つまり枠組みを掛け替えることです。同じ現象を別の角度から解釈し直すことですね。
別の角度から。
ええ。例えば、予算がないから新しいシステムは変えないという相手の思い込みを、これは単なるコストの話ではなく、将来発生する致命的な損失を防ぐための投資判断の優先順位の問題ですよね、と視点を変えてあげるんです。
ちょっとお聞きしたいんですが、これって一歩間違えると相手を自分の思い通りに操ろうとするマインドコントロールみたいになりませんか？
ああ、なるほど。
なんか相手の言葉を否定して、営業マンにとって都合のいいように解釈をねじ曲げているだけのような気がしてきちゃいました。
いや、その懸念は非常にまっとうですね。無理やり相手の視点を変えようとすれば、それはただの操作であり押し売りになってしまいます。
ですよね。
だからこそ、主観ではなくて客観的事実のテーブルを共有する必要があるんです。ここで聞いてくるのが 3C 分析のような客観的視点ですね。
3C、市場、顧客のカスタマー、競合のコンペティター、自社のカンパニーの3つでしたっけ。それがどうして操作を防ぐことにつながるんですか？
あなたがうちのシステムを買うべきだと主観で説得するのではなくて、市場は今こう変化しています、そして競合他社はすでにこういう対策を始めています、という客観的事実、つまりファクトを並べるんです。
ふむふむ。
すると対話の構図が変わるんですよ。私対相手ではなくて、同じテーブルに並んだ事実を私と相手が隣同士に座って一緒に覗き込んで、さて自社はどう動くべきかと考える共同作業になるんです。
あ、そういうことか。相手から主導権を奪うのではなくて、新しい視点のプレゼントを渡して一緒に考えるためのツールなんですね。
そうなんです。だからこそ、決して相手を不快にさせず、むしろ自分のためにここまで深く考えてくれたと信頼されるわけです。
なんだかワクワクしてきました。ではその魔法のような対話を、具体的にどういう手順で進めればいいのか、ロードマップを教えてください。レポートでは対話の基本構造を、問題イコール理想マイナス現状というシンプルな引き算で定義していますよね。
はい。そしてその引き算を完成させるための3つのステップがあるんです。ステップ1は顧客理解です。ここで重要なのは、いきなり御社の課題は何ですかと会社組織の話から始めないことですね。
普通そこから聞きませんか？まず御社の課題はって。
それをやるとまた水面上の課題もどきが出てきて終わってしまうんですよ。フォーカスすべきは目の前にいる担当者個人です。
個人にフォーカスする。
え、その人自身のこれまでの経験や過去の成功、そして何より失敗のエピソードという事実を聞き出します。
いや、失敗を聞き出すってめちゃくちゃ難しくないですか？誰だって自分の失敗なんて話したくないですよね。
ええ、だからこそ共感と客観的な問いが必要なんです。過去に同じようなシステムを導入しようとしたことはありましたが、その時誰の承認で具体的にどんな壁にぶつかったんですか？
と、なるほど。
感情ではなく 過去に何が起きたかという事実を一緒に振り返るスタンスで聞くんです。
それなら尋問ではなく現状の把握として聞けるから相手も客観的に話しやすくなるわけだ。それが終わったら
ステップ2の問題特定に入ります。ここからは理想と現状のギャップを特定していく作業ですね。レポートの中にこのステップの凄さがわかる素晴らしい実例があるんですよ。
どんな実例ですか？
売上が伸び悩んでいて、うちには営業マニュアルがないから属人化してしまっているんですと悩む担当者との対話です。
ああ、よくあれ悩みですね。それ聞いたら、じゃあマニュアル作成ツールを導入しましょうってすぐ飛びつきたくなります。
ですよね。でもファクトファインディングを学んだ私たちはそれに飛びつきません。過去にマニュアルを作ろうとしたことはありますかと事実を確認するんです。すると担当者は、何度も試みたんですけど、トップセールスは自分の感覚で動いていて言語化が難しくて、みんな忙しいから結局できなかったんですと過去の失敗の事実を語ってくれるんです。
そこからどうするんですか？
ここで集めた証拠をもとに相手にインサイトを与えます。なるほど。ということは問題の本質はマニュアルという紙がないことではないですねと。
おお。
ハイパフォーマーの勝ち方を引き出し言語化し、それを仕組みに落とし込むための役割とリソースがそもそも社内に存在しない、それが本当の問題じゃないですかと気づかせるんです。
え、ちょっと待ってください。これってめちゃくちゃ優秀な探偵みたいじゃないですか？
探偵ですか？
はい。最初から犯人、つまり解決策はマニュアルだって決めつけるんじゃなくて、依頼人と一緒に現場の証拠を集めていく。
ええ。
そしてこれまでの証言を総合すると、真犯人は別にいますねって謎解きをして、最後に確かにだから今まで何度も失敗してきたんだって二人で納得するような感覚ですよね。
素晴らしい洞察ですね。まさに最初から答えを押し付けるのではなく、探偵のように事実を集め、依頼人自身に真犯人を気づかせるプロセスなんです。本当に鳥肌が立つほど見事なコミュニケーションですよね。
そして最後のステップ3が課題設定。ここで見つけた真犯人に対してどう立ち向かうかを決めるわけですね。
ええ。ここで先ほどの 3C を使って、競合はすでに AI でこの標準化を進めています。今この根本的なリソース不足を解決して動かないと完全に置いていかれますよと、客観的事実を示唆し焦燥感を持ってもらうんです。
ただ通路を売るんじゃなくて、共通のゴールを目指すパートナーとして一緒に解決しましょうと合意形成するわけだ。これなら相手はあなたに任せたいって身を乗り出しますね。
そうなんです。
売ろうとしていないのに結果的に最も強い契約が結べるってことですよね。
これが売るための質問を手放すという究極の技術の正体なんですよ。
いやーすごい。でもこれを聞いているあなたは、いやいやすごく面白いけど、それって優秀なコンサルタントや営業マンだからできることでしょ、日常業務しかしていない私には関係ないよって思っているかもしれません。
そこがですね、ゆずはさんが1万字も費やして1万伝えたかった部分かもしれないんです。このファクトファインディングは営業マンだけの専売特許ではなくて、人生のあらゆる場面で使える、いわば最強のチートスキルなんですよ。
レポートには就職活動と社内提案の例がありましたよね。例えば就活生が面接で、私の強みは傾聴力ですって熱弁する。これ一見良さそうですが、
面接官からすればそれは主観的なアピール、つまり課題もどきと同じで何も響かないんですよ。
なるほど。
代わりに客観的なファクトベースのエピソードを語るべきなんです。例えばサークル内で開発担当と営業担当の間に専門用語の認識ずれという事実を発見しました。そこで私が入り、用語の定義を統一することで共通の課題に昇華させプロジェクトを成功に導きましたと。
傾聴力がありますっていうより、100倍説得力がありますね。じゃあ普段の社内のやり取りはどうでしょう。私が新しいデザインツールがどうしても欲しいと不満を持っている社員だとして、ちょっと上司役をやってもらえませんか。
ああいいですよ。じゃあ行きますね。君また新しいツールが欲しいの？今使ってるやつで十分でしょう。予算ないよ。
いや、今のツールは処理が遅くてめちゃくちゃイライラするんです。早く買ってください。で、これだと完全に主観ですよね。
はは、間違いなく却下されて終わりですね。
ですよね。これをファクトファインディングとリフレーミングで変えるとどうなるか。
ぜひ、客観的なデータと私の理想を埋める形で提案してみてください。
よし。部長、現在うちの部署ではツールの制約のせいで外注先への修正回数が平均5回発生しており、外注費が毎月 15% 予算オーバーしているという事実があります。
ほう。
もしこの新しいツールを導入して修正回数を2回に減らせれば 年間120万円削減でき、部長が今期掲げているコスト削減目標に大きく貢献できる投資になるはずです。どうですか？
よし、すぐ稟議書を書きたまえ。
やった。
上司からすれば却下する理由がなくなりますよね。不満を相手の理想と現状のギャップを埋める客観的な課題に翻訳した見事な例です。
これめちゃくちゃ強力ですね。でもちょっと実践的な疑問なんですが、
はい、
頭ごなしに部下の提案を全否定してくるような、いわゆる超頑固な上司にも、これは本当に通用するんでしょうか？何を言ってもダメだダメだって人いますよね。
非常に現実的で重要な問いですね。一見難攻不落に見える頑固な上司、しかしですね、実は彼らが反対するという行動もまた氷山の一角、つまり課題もどきに過ぎないんです。
上司の反対意見も氷山の一角なんですか？
そうです。ダメだという言葉の奥には彼らなりの隠れた本音があるんですよ。
と言いますと？
例えば、自分が新しい技術を理解できず評価を下げるのが怖いとか、あるいは部署内でトラブルが起きて自分の責任になるのを避けたい、つまり安全性を守りたいといった水面下の事実です。
ああ、なるほど。
そこをファクトファインディングで見抜いて、この提案は実は部長の安全を守り、さらに評価を上げるためのものですと再設定できれば、どんなに頑固な相手でも強力な味方に変えることができるんです。
なるほど。相手の表面的な言葉に振り回されず、一緒にレントゲンを見て本当に直すべき骨のひびを見つけるわけだ。ユーゾーさんのレポートの最後、すごくエモーショナルな言葉で締めくくられていましたね。
はい。この技術の本質は単なる操作テクニックではないんです。相手をどこまでも信じてより良い未来に行けると確信しているからこそ、相手の表面的な主観を簡単には信じないという姿勢なんですね。
深い愛と敬意に基づいた懐疑心、本当にいい言葉です。私たちは普段、友達の寂しい、同僚の忙しい、家族の大丈夫といった表面的な言葉だけで、なんか相手を分かった気になってしまうじゃないですか。
ええ、そうですよね。
でも、そこから一歩踏み込んで、相手すら気づいていない本当の悩みを見抜き、素晴らしい未来へ向かうための課題へと消化させてあげること、これがどれほど価値のあることか。
相手の心にとことんダイブして、お互いを深く理解し合う、まさに魂の対話と言えますね。
今日私たちは他人の氷山の下をどう探るかを学びました。でもここで一つ、リスナーのあなた自身について考えてみてください。あなたが職場や家族、あるいは友人に対して無意識に突き出している自分自身の課題もどき、その氷山の一角は何でしょうか？本当は別の大きな不安や叶えたい願望があるのに、忙しいから、時間がないからという便利な言葉を使って自分自身の真のインサイトから目を染めてはいませんか？まずは自分自身の水面下に潜ってみるのも面白いかもしれませんね。